ます。今日は出エジプト記という旧約聖書の中から少し読んでみたいと思います。ここには皆様気になったことのあるモーセという人の人生がまず最初に書かれております。モーセという人はユダヤ人で、エジプトで生まれたユダヤ人です。なぜユダヤ人がエジプトに住んでいたかというと、そのずっと先祖ヨセフという人がですね、ヤコブという人の息子ヨセフ、下から2番目の息子でしたけれど、彼が、ヤコブには2人の奥さんがおりました。正式な奥さんがおりまして、ヤコブはラケル、英語名で言うとレイチェルですね、この人をとても愛していて、この人を嫁に迎えたいと思っていたのですけれど、その父親ラバンという父親が非常に策略家でありまして、彼を婿として、そして労力としても便利だと思ったのでしょう。このラケルをですね、与える代わりに彼を騙して、その上の姉レアというですね、姉を与えるわけです。それでこのヤコブはですね、それを知らなくて、そしてでもラケルを非常に愛していたので、あと何年働いたらラケルと結婚させてあげるよと言われたので、その通り働いたんです。そしてそのお父さんの策略にあってですね、結局20年その夫人たちの父親のために働くことになりました。その中で先ほどから申しましているように、彼はラケルという女性を、妹の方を愛しておりましたので、妹から生まれた子供は2人、このヨセフとベニヤミンという2人でありました。この2人を非常に愛していたんです。このこと自体ですね、やはり私たちは考えさせられるところがいっぱいありますが、この中でこのヨセフという人はですね、息子を、この父親を非常に可愛がりました。ちょっと驚くほど他と差をつけているのです。なぜここまで差をつけたのか、本当によくわからないなと、私は純粋に聖書を読みながらそう思います。血筋というのでしょうか、本当にお姉さんはですね、その父親に騙されて、大丈夫です、妻に迎えた人でしたので、そこから生まれてきた子供をですね、どうしても受け入れることができなかったのでしょうか。その辺のことはよく分かりませんが、彼はこのヨセフとベニヤミンを愛し、特にこのヨセフを愛しておりましたので、お兄さんたちとですね、かなり差をつけていたのがあります。で、このヨセフは小さい頃から夢を見て、そしてお兄さんたちが自分に、ひざまずくみたいなですね、そのようなことを、そのような場面の夢を見たとかですね、いうわけであります。非常にそこを読んでいると憎たらしい感じがするわけです。お兄さんたちにしてみれば、なんて嫌な弟だろうと思ったかと思います。そういう夢を見たとしても、黙っていればいいのに、お兄さんたちにわざわざこういう夢を見たよとか言っていたんですね。それでお兄さんたちに結局嫌われる羽目になってしまいました。ある時、お父さんはユセフのために美しい着物を作ってあげたのです。それはそれは美しい着物で、お兄さんたちなど見たこともありませんでした。最初に生まれたのはもう一人の母親の子供ですから、そちらの方が長男でありましたけれど、 このお父さんから見るとですね、このヨセフをまるで長男のように扱っていたのです。この美しい着物を着たヨセフのことをお兄さんたちは非常に憎みました。そしてお兄さんたちは、この方たちは放牧をしておりましたので、お兄さんたちが放牧しているところに様子を見に行ってきてとお父さんに頼まれたヨセフは、お兄さんたちのところに行って、そしてお兄さんたちの策略にかかって、結局商売っていうか、そうですね、大正といいますけど、あの頃砂漠をですね、お商売の人たちがラクダに乗って通っていた絵をよくご覧になるかと思いますけれど、そのようなところに追い払われてしまいました。そしてこのヨセフ、エジプトの地で奴隷として生きることになりました。ところがいろんなことが重なって、ヨセフは創造主なる神様を信じておりましたので、神様に従い、神様に頼っている中でいろんな道が開かれてきました。そしてそれは神様が結果的に助けることになり、結果的にはエジプトの国を助けるような知恵を神は持っていたのでした。そのためにヨセフはこの王様から特別に命令を受けて、今でいう総理大臣のような役割を果たすようにまでなりました。そしてこのヨセフは自分の兄弟やお父さんをエジプトに呼び寄せるのです。彼らは本当に驚きました。最初は誰も気づきませんでしたが、その後にヨセフ自身が、私があなたの弟だとお兄さんに告げるわけであります。まあ、そこに経緯は、非常に詳しい経緯があるのですけれど、そういう中でエジプトにユダヤ人たちが住むようになりました。それでも人は忘れていくものでありまして、この地にユダヤ人がいっぱい生まれるようになって、ユダヤ人の数が増えてきました。ユダヤ人はご存知のように勤勉、働き者、そして賢いので、いろんな場面でエジプト人よりも優れていた場面がたくさんありまして、優れているように思える場面がたくさんあったのです。この時に、ここに8節にこのようにあります。ここにヨセフのことを知らない新しい王がエジプトに起こった。彼はその民に言った。見よ、イスラエル人となるこの民は我々にとってあまりにも多く、また強すぎる。さあ、我々は抜かりなく彼らを取り扱おう。彼らが多くなり、戦いの起こるとき、敵に味方して我々と戦い、ついにこの国から逃げ去ることのないようにしよう。そこでエジプト人は彼らの上に監督を置き、重い労役を持って彼らを苦しめた。彼らはファロのために倉庫の町ピトムとラメセスを建てた。しかしイスラエルの人々が苦しめられるに従って、いよいよ増え広がるので、彼らはイスラエルの人々のゆえに恐れをなした。エジプト人はイスラエルの人々を厳しく扱い、辛い務めを持ってその生活を苦しめた。すなわち漆黒、コネ、レンガ作り、および田畑のあらゆる務めに荒ったらせたが、そのすべての労役は厳しかった。このように書かれています。この民があまりにも強くてはびこっているので、彼らを懲らしめて、少し弱らせようと言って、彼らに重労働を強いるわけであります。それでも彼らは弱りませんでした。次 次を読みます。またエジプトの王はヘブルの女のために取り上げをする助産婦で、一人の名はシフラといい、他の一人は名をプアというものに諭していった。ヘブルの女のために助産をするとき、産み台の上を見て、もし男の子ならばそれを殺し、女の子ならば生かしておきなさい。しかし助産婦たちは神を恐れ、エジプトの王が彼らに命じたようにはせず、男の子を生かしておいた。エジプトの王は助産婦たちを召していった。あなた方はなぜこのようなことをして男の子を生かしておいたのか。助産婦たちはパロに言った。ヘブルの女はエジプトの女とは違い、彼女たちは健やかで、助産婦が行く前に産んでしまいます。それで神は助産婦たちに恵みを施された。そして民は増え、非常に強くなった。助産婦たちは神を恐れたので、神は彼女たちの家を栄えさせられた。そこでパロはそのすべての民に命じていった。ヘブル人に男の子が生まれたならば、皆ナイル川に投げ込め、しかし女の子は皆生かしておけ。さあ王様は次の手段、彼らを労役で弱らせることに失敗しましたから、今度は生まれてくる赤ちゃんの調節をしようとしたのです。男の子が生まれたならば、男の子を殺してしまうようにと助産婦たちに命令しました。今でも助産師という職業の人がいます。この病院にも産科病棟や分娩室、そして産科外来、それぞれに助産師さんたちがいます。看護師の免許の他に、もう少し上の勉強をして助産師となる、その資格を取っている方たちであります。この助産婦たちはエジプト人であって、特にイスラエル人に対して何の借りもない人でありましたが、王様が男の子なら始末しなさいと言った言葉に聞き従うことはありませんでした。彼らは子供を生かしておきました。なぜなのでしょうか。彼らがただ優しかったというだけではありません。助産婦という仕事ゆえであります。お産を助ける、赤ちゃんを健やかに生まれるように援助する人、助産婦とはそういう仕事であります。ですからこの仕事のゆえに彼らの役割ははっきりとしていました。役割だけでなく、その性質もはっきりしていました。生きることを支えるもの、生まれることを援助するもの、そういうものでありますから、王様の言った男の子なら処分しなさいという言葉にどこも相入れることができない職業でありました。これが彼らが持っていた職業倫理でありました。いろんな職業に倫理があります。プロフェッショナルであるということの理由は、証明はその倫理を持っているかということであります。助産婦たちが紙に書かれたものでなくて、初めから心の中に持っていた倫理規定は何かというと、生かすということ、そのことにかけていたのではないでしょうか。彼らはユダヤ人の女性が丈夫なので、自分たちが駆けつけるともう赤ちゃんは生まれてしまっている、そう言ったのです。ですから彼らが手を施すこともできなかったと王様に言い訳をするのであります。この中で生かされたのが モーセという人でありました。さてレビの家の一人の人が行ってレビの娘をめとった。女を身ごもって男の子を産んだが、その麗しいのを見て三月の間隠していた。しかしもう隠しきれなくなったので、パピルスで編んだ籠を取り、それにアスファルトと樹脂とを塗って子をその中に入れ、これをナイル川の岸の足の中に置いた。その姉は彼がどうされるかを知ろうと遠く離れて立っていた。時にパロの娘が身を洗おうと川に降りてきた。次女たちは川辺を歩いていたが、彼女は足の中に籠のあるのを見て、使い目をやり、それを取ってこさせ、開けてみると子供がいた。見よ、幼子は泣いていた。彼女はかわいそうに思っていった。これはヘブル人の子供です。その時幼子の姉はパロの娘に言った。私が行ってヘブルの女のうちからあなたのためにこの子に乳を飲ませる乳母を呼んでまいりましょうか。パロの娘が行ってきてくださいと言うと、少女は行ってその子の母を呼んできた。パロの娘は彼女に言った。この子を連れて行って私に代わり乳を飲ませてください。私はその報酬を差し上げます。女はその子を引き取ってそれに乳を与えた。その子が成長したので彼女はこれをパロの娘のところに連れて行った。そして彼はその子となった。彼女はその名をモーセと名付けていった。水の中から私が引き出したからです。どうでしょうか。モーセも生まれて助産婦さんたちの心遣いで命拾いしました。でもそういうことになっていると知った王様は、3歳以下の子供は川に捨てなさいという命令を出しました。彼女も従わなければなりませんが、3ヶ月隠していたというのです。そしてとうとう隠しきれなくなった時に子供を手放す用意をいたします。その中でこの足の舟がどんどん流れていって宮殿の中に入っていって王様の妹のところに流れていったんです。今読みましたように、この王女様はこの子供を育てたいと思ったんです。この足の舟についていったモーセの姉は機転を利かせて、この赤ちゃんにお乳を飲ませることができる人を知っています。もしよろしければ連れてきましょうと言いました。そしてこのモーセは実の母親のところに行って、そこでしばらく育てられるという幸運を得たのでした。今日はここまで読んでみたいと思いました。ここで出てきた助産婦さんたちの職業意識、職業倫理観というのは素晴らしかったと思います。医療に携わる人は皆それなりの医療倫理というものを守っております。これは心に書かれた文章であり、目に見えないのでありますが、それでも彼らはその心に書かれたものに従って命を守るという方を選びました。この遠い昔エジプトの地でまだ何も医療も開発されていない中で、この人たちが持っていた正しい倫理観、それは本当に称賛すべきことだと思います。それによって この偉大な人モーセが赤ちゃんの時に死ななくて済んだのであります。続きはまた後ほどいたしましょう。ではお祈りいたします。愛する神様、聖書を読みました。本当に興味深い話が書かれています。あなたのことを思い、そこからまた私たちの人生について考える時をお与えくださいますように、イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。それではどうぞ皆様お大事にお過ごしください。